こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センターの木村県民センター長、県民交流室から小坂次長に、またゲストとして NPO 法人コミュニティ事業支援ネットの東理事長にお越しいただきまして、阪神南地域躍動カフェについてお話をいただきます。木村センター長ですが、別のご公務の関係でこちらに来られることが難しいということで、お電話でのご出演となります。ではまずその、木村センター長のお呼びしてみたいと思います。センター長、お忙しい中どうもありがとうございます。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この阪神南地域躍動カフェというのはいかがだったんでしょうか、教えていただけますか。
はい、この躍動カフェですが、今年度からの新たな取り組みで地域で活躍する方々と県の斉藤知事との対話の場です。県が各地域ごとにテーマを決めて、参加者の方々の様々な取り組みを踏まえながら、地域の魅力や課題、将来像について共に考え、参加者の間の連携や県政策への反映など、より良い地域づくりにつなげていこうとするものです。今回の阪神南地域を皮切りに、今後県下の10県民局センター単位で実施していく予定になっています。この躍動カフェの冒頭に斉藤知事が今回の趣旨や思いについてお話ししている音源がありますので、皆様お聞きください。
皆さんこんにちは。兵庫県知事の斉藤元彦でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。8月1日でですね、私が知事に就任してから2年という形になります。まあ、これまで本当に大事にしてたのはですね、やはり現場と対話主義ということで、まあ、これまでの2年間近くずっとさせていただきました。大事なのは、540万人の全ての県民の皆さんの声を当然聞くことは物理的には難しいかもしれないですけども、こうやって各地域の皆さんと直接顔を合わさせていただいて、いろんな意見を聞かせていただくと、そしてそれを県政につなげていくということ、これ私知事になる時から県民の皆様からのボトムアップ、いわゆる県民ボトムアップ型の県政をやっていきたいというのが私の大きな政策の取り組み方の大方針でした。まあ、そういった意味で今日阪神南地区に お住みの皆様が、尼崎、西宮、芦屋ですね、その地域の皆様で、それぞれの分野お立場の皆様がこうやって集まっていただいて、時間を共有して、まあ、いろんなことをこう話をできるという場は本当に大事なことだと思ってます。まあ、これから、躍動ということがテーマになってますけども、躍動する兵庫県を作っていくというのが私の思いです。これはまあ、躍動ですから、どんどんこう動きが出ていく兵庫県、そして、全ての県民の皆さんがワクワクして、兵庫に住み働き続けたいという思ってもらえるような、そんな兵庫県が私の躍動する兵庫の大きな方向性 ですけど、まあ、それを実現していくための大きな第一歩だということになりますので、ぜひこの躍動カフェをですね、今日第1回、皆さん責任重大でもないので大丈夫ですから少しカジュアルに肩の力を抜いていろんな話をさせていただきたいと思います。まあ、特にこの阪神間は兵庫県の中でも非常にこれから大事な地域の一つになります。兵庫県全体でいうと人口減少が少し進んでいるというふうなイメージありますけど、実はこの阪神南地区はですね、人口が実はファミリー層を中心に30代から40代の方を中心に増えているという地域になります。それはおそらくいろんなこう環境であったりとか、教育とか住みよい町づくりとか、いろんなものが結実してきた成果だと思いますけども、それをよりさらに伸ばしていくためにはどうすればいいかということを中心にですね、今日は限られた時間ですけど、皆さんにぜひいろんな意見、そして声を聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
小坂次長、知事と県民の方々が直接お話しされる場ということなんですが、当日はどのような方々が参加されたんですか。
はい、 当日ですね、阪神南地域、いわゆる尼崎市、西宮市、芦屋市で、子育てですとか学び、スポーツ、芸術、メディア、起業家など、様々な分野で活躍されている30代から40歳代の方々を20名にご参加いただきまして、知事と意見交換していただいたんですけれども、その時にはファシリテーターとしてその場を仕切っていただいたのが、今日お越しいただいている、東理事長なんです。
そうなんですね。では東理事長にお伺いしたいんですが、理事長を務められている NPO 法人コミュニティ事業支援ネットとは普段どんな活動をされているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。コミュニティ事業支援ネットはですね、えべっさんの西宮神社に向かう道すがら阪神西宮駅3分の商店街の中で2階建ての専用事務所を構えて事業展開をしている NPO 法人です。阪神南地域の皆さんからはコミサポさんって呼ばれています。はい、事業の柱は4つありまして、中間支援、就労支援、学生支援、相談支援と幅広く起こす方の企業のお手伝いや、はい、運営支援とか、あと助成金のご相談、そして副業やショートワークなどのお仕事探し、第三の大学としての町を学ぶフィールドワーク事業や学生のインターンシップ、そして課題を抱える女性の相談支援なども行っています。阪神、ごめんなさい、西宮北口の西宮市市民交流センターの指定管理者でもあり、地域仕事サポートセンター阪神南ブランチも運営しています。
なるほど、本当に幅広く活動されているんですね。で、躍動カフェではファシリテーターとして手腕を発揮されたということですが、知事をはじめたくさんの方々を仕切るっていうのは大変だったんじゃないでしょうか。
もう大変でした。本当に大変でした。何よりジャンルの違う多種多様な活動に携わっていて、第一線で活躍する皆さんに参加していただいたので、ある意味全ての分野にある程度の知識が必要でした。うん、テーマ型で活動する NPO ではなくて、中間支援というのはちっちゃな役所のような役割をしてるんですけど、私たちコミサポが中間支援だからこそできたのかなというふうに自負しています。人選にも関わらせていただいたので、キラキラした若い世代の多い阪神南地域で誰を選ぼうかというのも大変悩ましく感じました。当日はとにかく参加者の皆さんのハッピーを目指すがゆえに白熱して、予定より時間が伸びてしまいました。ただ参加者の満足度はとても高かったと思います。斉藤知事が皆さんの声を丁寧に聞いてくださる機会はめったにないことですし、予定調和ではない特別なつながりが生まれたと思っています。
参加された方からはどんな意見が具体的には出たんでしょうか。何か印象的な意見とかはありましたか。
はい、ありがとうございます。今回の阪神南地域躍動カフェはテーマが住み続けたい、移り住みたい、尋ね続けたい阪神南地域ということでしたので、子育てや教育、働き方などの意見も多く聞かれました。最初に不登校支援の団体の方々が実情を話されて、地域の人々とともに子どもたちがのびのび生きられる町にしたいとかですね、地域全体で子育てする町にしたいとおっしゃられていました。お二人とも若い男性だったんですけど、
はい、
おせっかいな人がたくさんいるのがいいことですとかですね。
いいですね。
はい、地域のお年寄りとの連携が大切という意見をお持ちで、この阪神南地域というのは年齢に関係なく様々な年代にきちんと役割を見つけられる町なんだなというふうに感動しました。また桜 FM からもムーチョさんにムーチョさんに参加していただいて、
はい、
思わず自慢したくなる街にしていきたい、街に愛着を持てるかどうかが大切だという貴重なご意見頂戴しました。働き方については、女性の働き方、アスリートのセカンドキャリア、介護職の皆さんの働き方など、いろんな側面から話題が上がりました。後ほどお話にも出ると思いますけれども、コミサポには FC バサラ兵庫の現役のサッカー選手が働いてくれてるんです。
あ、そうなんですね。
はい、私たちは現役で活躍しながら働くことができるようにさまざまな工夫をしているんですけど、現役じゃなくなった後どう生きるか、うん、 若い人材のポテンシャルをどう伸ばしていくかというお話も話題に上がりまして、それが上がること自体とても阪神南らしいな、やっぱり甲子園球場のある街だなというふうに思っています。その他にも部活動の地域移行や福祉業界の意識改革、多文化共生など、本当に今すぐにでも活かせそうなアイデアがたくさん出たことに驚きました。
東理事長は今回このコーディネーターとして参加されたわけですが、この阪神南地域躍動カフェについてはどのように感じられましたでしょうか。
はい、私よくね、そこに愛はあるんかって、コミサポの職員に、よく尋ねるというかお話しするんですけど、ちなみにね、テレビコマーシャルが始まる前から私愛という言葉をよく口にしていて驚かれていたんで、元来愛することっていうのがどれほど大切なことかを常に口に出す性分なんですね、うん、でまさに愛ある阪神南地域の躍動カフェになったんじゃないかなというふうに思っています。当日はもちろんなんですけれども、参加者の皆さんの活動が本当に愛にあふれていて、それは参加者の皆さんがこの阪神南地域の中でとってもとっても愛されていて、そういう証なんだなというふうに感じました。皆さんとっても明るくてキラキラしていてニコニコしていて、ムーチョさんもそうですけど、最後は、その場を離れがたいっておっしゃる方もいらっしゃいました。私こんなにありがとうっていうふうに言われるんだって言って正直驚いたところです。とてもシンプルなことなんですけど、はい、愛嬌のある皆さんにはやはり人のつながりと情報が集まってくるんだなっていうふうに感じました。参加者の皆さんがこれから先この阪神南で大活躍されることが目に浮かぶような躍動カフェでした。
なんか明るい未来が溢れているような感じですよね。
そうですね。
小坂次長、皆さんの意見を踏まえて、これからの兵庫県、それから阪神南県民センターの取り組みに生かしていくっていうことになるんですよね。
そうですね。先ほどちょっとお話ありましたけど、当日はいろんなご意見ですとかアイデアが出されまして、非常に有意義な場となりました。で、皆さんそれぞれの立場からね、とか視点からも貴重なご意見をいただいたんですけども、まさにこの目から鱗みたいなね、改めて認識させられるようなご意見もありました。
例えばどんなご意見があったんでしょうか。
はい、先ほどもちょっとお話ありましたけど、例えばもともとプロ野球選手で現在、飲食店を経営されている方からですね、スポーツ選手のセカンドキャリア作りに対する支援をしてほしいといった、ご意見がありました。これは野球ですとかサッカー、バスケットボールといったプロスポーツのチームが多い兵庫県ですから、スポーツの振興にも当然つながりますし、また選手の方々が引退した後に、県内で就職、起業していただくことによりまして、兵庫県で新たな価値を生むということが考えられるといった、大変参考になるご意見でした。また大学生の方からは、就職するときには、どうしても東京ですとか大阪といった大都市の方に目が向けられるということが多いですねっていうような指摘がありました。これに対しまして斉藤知事からは、兵庫県には製造業も多いですし、また自分が研究している分野に生かせる企業を探したいというような理系の学生も多いということで、そういった企業と学生のマッチングなんかをしていきたいですねっていうような意向も示されました。特に阪神南地域にはものづくり企業も多いですから、逆に大学もたくさんありまして学生も多いですんで、こういった取り組みはとても大きな意味があると思っております。さらに2年後の大阪・関西万博に向けまして、兵庫県が取り組んでいるフィールドパビリオンにつきまして、阪神南地域で実施していただける方から、参加者の方々に概要を説明していただきまして、それに対しても参加者の方からいろいろご意見もいただきました。
すごいですね。今回のこの意見交換会について知事自身はどのように受け止めていらっしゃったんでしょうか。
はい、この回の、総括として知事から発言がありますので、これもお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします。
今日はまだまだ話を伺ったりしたいという思いが実はあるんですけど、それでもだいぶ時間を押してしまったんで私がちょっといろいろもう一回質問したりとかしたというのがあって伸びたというのが実はあってですね、それぐらい今日のそれぞれの皆さんの取り組みやお話提言というものが もう今すぐにでも県政に取り入れたいというふうに思うものばかりでしたので、やはり皆さんと一緒にこういった場を共有させていただくということは本当に良かったなと思ってます。これこそがやはり県民の皆さんの中から直接お話を伺っていい取り組みやいいアイデアをですね、県政にやっぱ直接つなげていきたいという趣旨でやらせていただいたこの躍動カフェの本当の目的だったかなと思いますので、今日いただいたアイデアや提言もいろいろ受け止めてですね、ぜひいろんなことにつなげていきたいと思いますので、これからもですね、兵庫県政に対してご支援そしてお力添えいただくようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
知事もとても手応えを感じてらっしゃるというお声でございましたよ ね、はい。今後こういった意見交換の場を全県で展開されて、より良い兵庫県地域づくりに役立てていただきたいと思います。今日は阪神南県民センター木村県民センター長はお電話で、そして県民交流室からは小坂次長にゲストとして NPO 法人コミュニティ事業支援ネットの東理事長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。